왕아 담아시오. 黙って死を待ちたの本当に素晴らしい賛美です。ありがとうございます。それでは御言葉を拝読させていただきます。今日の箇所は新約聖書はコリント人への手紙第1第6章15節から20節を拝読します。コリント人への手紙というのはパウロがご自身が建てた教会であるコリントにある教会に送った手紙でございます。今日は自分の体をもって神の栄光を表す、このことについて学びたいと思います。第一コリント第6章の15節から20節を拝読いたします。あなた方の体はキリストの体の一部であることを知らないのですか。キリストの体をとって遊女の体とするのですか。そんなことは絶対に許されません。遊女と交われば一つ体になることを知らないのですか。二人は一体となると言われているからです。しかし主と交われば一つ霊となるのです。不貧困を避けなさい。人が犯す罪はすべて体の外のものです。しかし不貧困を行う者は自分の体に対して罪を犯すのです。あなた方の体はあなた方のうちに住まれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですか。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体をもって神の栄光を表しなさい。3、4の部分ですから、自分の体をもって神の栄光を表しなさい。一言だけお祈りをいたします。天のお父様、どうぞ今日の御言葉を豊かに祝福してくださるようにお願いします。お一人お一人の心に御言葉が届きますように、また響きますように、そのために御言葉を取り継ぐこの者を清め整え用いてくださるようにお願いします。御手に委ねて主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。ここでですから、自分の体をもって神の栄光を表しなさいと勧められておりますのは、直接的にはコリントの教会が教会員の不貧困を放任していたからでございます。18節に不貧困を避けなさいと、このように教会の人々に呼びかけております。教会の中にそういうことがあったようです。五章一節だけ聞いていただきますと、あなた方の間に不貧困があるということが言われています。しかもそれは異邦人の中にもないほどの不貧困で、父の妻を妻にしている者がいるとのことですとございます。教会に来ている人の中で父の妻を妻にしていると、そういう人がいたというわけでございます。父の妻を妻とするというのはどういうことなんでしょうか。自分の母親ではないと思いますが、可能性として言えることは、父親の後妻さんか妾さんか、その可能性があると思います。いずれにしてもそのようなことが教会員の中で行われていたわけなんです。その理由として考えられるのは、コリントの町がとても不貧困が多い町であったと言われているわけでございます。遊女が町の至るところにおられまして、遊女を飼うということは 店に行って何かを買うのと同じ感覚で買っていたと言われているわけでございます。しかももう一つの理由は、教会の人たちがクリスチャンの自由というものを誤解していたわけでございます。つまりクリスチャンは何をしても構わない、クリスチャンはあらゆるものから解放されているので何をしても構わないという、そういう考えを持っていたわけでございます。クリスチャンは確かに自由なのです。あらゆるものから解放されております。キリストがその自由を与えてくださったわけなんです。しかしクリスチャンの自由というのは何をしても構わないという、そういう自由ではなく、無益なものをやめる、良くないことをやめることができる、そういう自由なのでございます。この十二節を見ていただきますと、パウロは自分の自由をこう言っています。すべてのことが私には許されたことです。しかしすべてが益になるわけではありません。私にはすべてのことが許されています。しかし私はどんなことにも支配されはしません。このようにパウロは本当の自由を持っていたわけで、やめるべき自由、捨てるべき自由、そういうものも、まあ、持っていたわけです。しかしながらコリントの教会の人たちはそういう自由ではなく誤解を、まあ、していたわけです。そして、不貧困が、まあ、容認されていたわけです。それで直接的に自分の体を持って神の栄光を表しなさいと、まあ、言ったわけです。私たちはコリントの教会の人たちのように不貧困を戒められるというようなことはないと思うんですけれども、しかし私たちはクリスチャンとして自分の体を持って神の栄光を表すことは勧められる必要があるのではないかと思うわけです。で、今日はなぜ自分の体を持って神の栄光を表すように勧められているのか、今日の箇所から3つの理由を見たいと思うわけです。まず神の栄光を表す第一の理由は、私たちの体はキリストの体の一部であるからでございます。クリスチャンであるならキリストの体の一部であるからでございます。もう一度6章の15節を見ていただきたいと思います。あなた方の体はキリストの体の一部であることを知らないのですか。キリストの体を取って遊女の体とするのですか。そんなことは絶対に許されません。遊女と交われば一つ体になることを知らないのですか。二人は一体となると言われているのです。しかし主と交われば一つ霊となるのです。とこの15節の初めの部分、あなた方の体はキリストの体の一部であることを知らないのですか。この言葉はクリスチャンはキリストと一体とされていることを知らないのですか。クリスチャンはキリストを信じているなら、キリストに生命的に結びつけられていることを知らないのですか。周知のことじゃないですか、という言い方をしているわけでございます。私たちはイエス様を個人的に信じるなら、信じるというのも頭で分かる 場合と、悔い改めてイエス様こそ私の救い主だと信じ受け入れるのとあると思うんですが、ただ頭でキリストは私のために死んでくださったということが分かっているだけじゃなしに、本当にイエス様は私の罪のために死んでくださったということを信じてイエス様を個人的に受け入れるなら、神の聖霊が、神の御霊が私たちに新しい命を信じた瞬間に与えられます。生まれ変わるということです。永遠の命を受けるということです。それとともにキリストを信じたら、その瞬間に私たちに与えられた神の聖霊がイエス・キリストに私たちを合わせてくださるんです。キリストの十字架と葬りと復活、それに合わせてくださるんです。イエス様を信じたら、キリストに起こったことが私に起こったこととしてくださるんです。これはとっても大事な聖書の教えなんです。これを聖霊のバプテスマを受けると言います。イエス様を個人的に信じたら、神の聖霊は私たちに新しい命を与えられ、それとともに同時にキリスト、今も生きているキリスト、復活されて今も生きておられるキリストに私たちを生命的に結び合わせてくださるんです。つまり私たちはキリストの命が与えられ、キリストのために生きるもの、そういう立場に変えてくださるわけなんです。これは非常にクリスチャンとして大切な聖書の教えでございます。聖霊のバプテスマを私たちはイエス様を信じた時に預かったんです。私たちはイエス様に合わされ、イエス様と同じ命で生きるものにされてるんです。イエス様の命で生きておるんです。クリスチャンならイエス様の命を受けて、イエス様と同じ命で生きるものとされてるんです。これは驚くべき恵みであるわけなんです。この事実をイエス様はブドウの木の例えで教えてくださったんです。イエス様は言われました。私はブドウの木で、あなた方は枝です、こう言われたんです。ブドウの木とブドウの枝はもちろん結合されているわけです。そしてブドウの枝はブドウの木と同じ命で生きているんです。そして結合されている限り、枝は実を結ぶわけです。なぜなら枝はブドウの木の命で生きているからです。私たちはイエス様を信じるなら、ね、もう一遍言わせていただきますね。頭で信じているだけじゃなく、心でイエス様を救い主として信じているなら、神の聖霊は私たちをキリストに結合させてくださるんです。そしてキリストの命を受け、キリストの同じ命で生きるようにされているんです。私たちはキリストと生命的に一つなんです。一体なんです。だからキリストを信じているなら、キリストの命を受けてキリストのために生きるものにされているから、自分の体を持って神の栄光を表しなさいと言われているわけなんですね。ローマ書の第6章の12節をちょっと見たいと思います。ローマ書の第6章の12節ですから、 あなた方の死ぬべき体を罪の支配に委ねて、その情欲に従ってはいけません。またあなた方の手足を不義の器として罪に捧げてはいけません。むしろ死者の中から生かされたものとして、あなた方自身とその手足を義の器として神に捧げなさい。私はイエス様を信じるまで愚かにも自分の体は自分のもので、自分の思うように生きたらいいんだと、こういうように思っていたわけです。自分を満足させるためのものだ、そう思っていたわけですね。しかしイエス様を信じて教えられたわけですね。私はキリストに合わされている、生命的に合わされている、キリストは私のものになっている、キリストの命が私のものに与えられている、生まれ変わっている、キリストと同じ命で生きている、キリストと一体である、私は何のために生きるべきなんだろうか考えた時、自分自身のために生きてはいけない、私を救ってくださり、私を生まれ変わらせてくださったイエス様が喜ばれるように生きないといけないと、誰に言われなくても聖書を読んで教えられたわけですね。自分の体を持って神の栄光を表しなさい。私たちの体はキリストの体の一部であるからでございますね。もう一つのわけは何か。私たちの体は聖霊の宮であるからでございますね。そのことが6章の19節にございます。あなた方の体はあなた方のうちに住まれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですか。前半の部分、あなた方の体はあなた方のうちに住まれる神から受けた聖霊の宮でありと、こう書いてございます。私たちはね、イエス様を本当に信じるならね、神の聖霊によって新しい命が与えられただけじゃなく、神の聖霊は私たちのうちにお住みになるわけです。ご自分の宮、ご自分の神殿としてお住みになるわけです。そしていつも私たちを共に歩み、私たちを導いてくださるわけです。この同じ聖霊は旧約聖書時代にイスラエルと共におられたんです。イスラエルがエジプトの奴隷生活から解放されて約束の地へ入るまで、イスラエルは天幕生活を送りながら約束の地に進んでいましたが、その中に住まれたんです。どのようにして住まれたかというと、昼は雲の柱で、夜は火の柱で、夜は火の柱がイスラエルの真ん中にありますので、野獣が近づくことはできなかったんです。で、雲の柱が移動されると、それに導かれて移動したんです。危険が押し迫ってくると、昼間その雲がイスラエルを覆ったんです。そして外部から分からなくして守ったんです。火の柱、それと雲の柱で彼らと共に神様はいらっしゃったんです。で、もちろんイスラエルは何度も神に逆らったんです。 神様を悲しませたんです。しかしそれにもかかわらずイスラエルは、いや神様は彼らと共におられたわけです。彼らが恐れた時にはイザヤ書の41の10章にあるように、恐れるな、私はあなたと共にいる、たじろうな、私があなたの神だから、こう言われたわけなんです。また46の4にはこう言われたです。あなた方が年を取っても私は同じようにする、あなた方が白髪になっても私は背負う、私はそうしてきたのだ、なお私は運ぼう、私は背負って救い出そう。このように神様はイスラエルと共に、まあ、いらっしゃったんです。その中に住まれたんです。個人個人の中に住まれないんです。でもイスラエルの集まりの中に住まれたんです。離れられなかったんです。で今度イエス様がお見えになってから、イエス様を信じたその個人個人に神の聖霊がお住みになるんです。これとても神秘的な出来事だと思うんですね。私たちは神の聖霊見ることできませんから、お住みになっていることを見ることも感じることもできないんですね。ただ聖書のお言葉から教えられるんです。イエス様を信じたら神の御霊が住んでくださる、そして神の聖霊が私たちの体をご自分の神で宮にしてくださる、清いもの、尊いもの、本当に自分を見れば、特に私の内面を見れば、汚れたもの、ふさわしくないもの、それにもかかわらず清い神の聖霊が私のようなものを覚えてくださり、私のうちに住んでくださる。私が神様を忘れても、神様から離れても、神様は私を見捨てないで、いつも私のうちに住んでくださる。まことに私の内面はあのベツレヘムの家畜小屋のよう、イエス様が生まれて寝かせられた貝場池のような、そのような汚れたものであるけれど、貝場池の中ですやすや休まれたイエス様の御霊は、貝場池のようなこの私の心に住んでくださる。この弱い汚れたそのような体のうちに住んでくださる。本当に恐れを感じるほど感謝なことだと思うわけでございますね。本当に私たちお互い弱さを持っております。年齢とともに肉体的に弱くなっていきます。弱い、ほとんど何もできない、そのようなものだと思っても変わることなく、あなた方が年を取っても私は同じようにすると言われたように、私たちが地上の生涯が終わるまで神の聖霊は私たちのうちに住んでくださる。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい、こう言われているわけでございますね。もう一つの理由、それは私たちは代価を払って買い取られたからだというわけです。 20節に、あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。代価を払って買い取られたのです。代価というのはイエス・キリストの十字架の死という代価でございます。なんという高い代価が払われているかと覚えられます。それは私たちが愛された、神なんていないと言っているような、神に頼る必要はない言っているような、私は私の人生を生きるんだと言っているような、そういう私たちであっても、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している、そして私たちのためにイエス様は十字架で死に、その死の代価を払って神から離れた私たちをご自分のものに買い戻してくださった。私たちは二重の意味で神様のものであると言えると思うんです。一つは私たちは神様に作られたから、目的を持って作られたから、私たちの存在がどのような存在であれ、神様は目的を持って作られたから。ある人が言いましたが、神はあなたを愛するために作られた、愛するために作られた、愛の対象とするために作られた。だから私たちは神のものなんです。でも私たち罪人は神を無視して神に背いて自分中心の生き方をしてきたと思うんです。私たちは神に対して罪人であるわけです。滅んで当然なんです。滅ぶ以外にないんです。そこで神は私たちを憐れみ愛してくださって、私たちを救うためにご自分のかけがえのない御子を人間の姿でこの世に送ってくださって、私たちの罪を罪のない御子の上に負わせて十字架につけられたわけです。キリストは私たちの身代わりとなって死んで、私たちの受けるべき刑罰を受け、私たちが払うべき罪の代価を払ってくださったんです。あなた方は代価を払って買い取られたのです。作られたから神のもの、代価を払って買い取られたから神のもの、だから神から離れるべきではないというわけでございます。前にも言いましたけれども、日曜学校の紙芝居のお話でブルース君という少年の作ったおもちゃのヨットの話を覚えておられる方あると思います。ブルース君はヨットを作ろうと思いました。で頼んでお父さんお母さんに材料を揃えてもらったんです。で心を込めて自分なりにヨットを作ったんです。きれいにペンキも塗ったんです。そして本を立てたんです。 本当にきれいにできたんですよ。それを湖で浮かべるんです。離れたらいけないので火もつけて湖に浮かべて遊んでいた。その最中にサイレンが鳴り、カンカンカンという鐘が鳴り、火事だということは分かりました。彼は火事を見たいので紐にくくってヨットを浮かべて火事場へ走っていきました。見たんです。で、見ている時に自分が作った船のことが気になりました。あ、船のとこへ戻ろうと思って走っていって戻ったんですが、紐でくくりつけたヨットはなかった。悲しんだんです。しまったと思ったんです。一生懸命に心を込めて作った船なんですから、自分の船なんですから。まだそのことが忘れられない。何日か経ってから町を歩いてリサイクルショップのショーウィンドウを見たんです。そしたらガラスの奥に自分が作ったヨットが商品として置いてあるんです。値札もついてある。彼は中へ入って主人に言うんです。おじさん、これ僕が作った船だから返してほしい。主人は優しく言うんですね。それはできない。これはうちの商品なんだ。これは何日か前、湖の漁師さんから私が買ったんだ。だからあなたが自分のものにしたいなら、少なくとも私が買った値段で買ってもらう必要があります。ブルース君は思った。僕が作ったから僕のもんだけど、もういっぺん僕のものにするためにはお金払わないといけない。お父さんにお願いしてお金いただいて払ったんです。そしてお店の主人から受け取ったんです。彼はこう言ったんですね。君は僕のもんだよ。僕が作ったから僕のもんだ。でもいなくなってしまった。でももういっぺん買ったんだ。だからこれから絶対に離れたらダメだよ。このブルース君はね、自分の正当な所有権を認めたんです。主張したんです。この正当な所有権を私たちに神様は主張されます。私はあなた方を作ったんです。でも罪の奴隷になってしまったから、その奴隷状態から解放するために私は御子イエス・キリストの十字架の死をもって買い取ったんだ。あなたは私のものですと正当な所有権を主張されます。ですから自分の体をもって神の栄光を表しなさい。私はこの言葉、あなた方は代価を払って買い取られたのです、読むために、私は自分の体は私のものだという考えは捨てなければならないと と思うようになりました。イエス様は私のために命を捨ててくださった。こんな価値のないもののために命を捨ててくださった。私はキリストに命の負債がある、命の負債がある。だから私は私のために人生を生きるのではなく、私のために命を捨ててくださった主のために生きるべきだと。皆さん、命の恩人と言われる方、この中に命の恩人があるという人いらっしゃるでしょうかね。私はよく言いますよね、私の母は私を産むとき死にました。今だったら助かったでしょう。でも私を産んで死んだんです。私は母に命の負い目があるわけです。親孝行しないといけない、教えられました。それにふさわしく生きたという意味じゃないんです。私は少なくても母に命の負債があるんです。もしクリスチャンであるなら、あなたはイエス様に命の負債がおありです。あなたを救うためにイエス様は十字架で死んで、あなたの罪の代価を払ってくださったんです。キリストに愛の負債があるんです。キリストに命の負債があります。このことも聖霊によって教えられたら、私たちはどうすべきか。この私は私のもんだから、私の好きなように生きるんだと言えるだろうか。それが果たしてクリスチャンだろうか。クリスチャンであるなら、神の御霊によって新しい命が与えられているなら、神の聖霊がキリストに継ぎ合わせてくださって、キリストの命を受けているなら、キリストの御霊が私たちのうちに住んでいらっしゃるなら、そして私たちはキリストの代価をもって買い取られているなら、自分の体をもって神の栄光を表す生き方するのが当然ではないか思わされるわけですね。私はクリスチャンですと言って神を無視して自分の好き勝手な生き方をする、これは普通はありえないことなんです。そういうことはできない。もし教えられていたらできない。やっておられる人があるとしたら教えられておられないとしか言いようがない。神の御子が私のために死んで命を捨てられたんです。そして救われたわけです。キリストに命の負債があるんです。借金があるんです。どうやって返すんですか。 信仰によって神の栄光を表すということ、それしかないんじゃないかと思うんですね。キリストを信じてると言っても頭だけで信じてる、キリストの話よくしてるね、キリストはどこで生まれてどのように死んだかよく知ってる、知ってるということとキリストを信じてるということは違います。キリストの生涯をスラスラと話しすることができても、キリストが心の中にない人大勢いらっしゃると思います。私たちは本当にイエス様を信じているなら、神の御霊は私たちに新しい命を与え、キリストの命を与えてくださり、神の御霊は私たちのような罪人の中にお住みくださり、しかも私たちを命の代価を持って買い取ってくださったんです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。キリストに愛の負債がある、死の負債があるのに、私たちは私のためだけ、私が中心、私第一、そういう生き方で終わってしまうのであれば、まことに申し訳ないとしか言いようがないんじゃないかと思います。私は個人的に思います。私の第一の責任は自分の体を持って神の栄光を表すことです。それが私の責任です。なぜなら私はキリストに命の負債があるんですから。キリストを認め、キリストのために生きる、これが私の責任です。信仰によって生きるんです。私たちはお互い何のために生きているでしょうか。自分の栄光のためでしょうか、神の栄光のためでしょうか。人生の目的は神を喜び神の栄光を表すことじゃないですか。その理由はなぜなんですか。キリストは私たちのために死なれた。私たちはキリストに命の負債がある。この自覚を持って生きることじゃないでしょうか。キリストの栄光のために生きるようにしましょう。御言葉を第一にいたしましょう。毎日少しずつ聖書を読みましょう。できるだけ聖書の教えを中心にして生きるようにしましょう。神様により頼んで生きるようにしましょう。それが人生の目的ですから。神に作られ、神にあがなわれているのに、神に背いて自分勝手に生きているなら、この世的に恵まれたとしても幸せになることはできるでしょうか。できないと思います。的外れだからなんです。自分の体を持って神の栄光を表す。まだイエス様は信じておられない方は信じましょう。信じておられる方はバプテスマを受けましょう。バプテスマを受けて神様から示されている、ああしなさい、こうしなさいと示されていたら、それに応答しましょう。まだイエス様に全て委ねていなければ 100% 委ねるようにしましょう。神様から離れていると示されたら戻るようにしましょう。自分の体を持って神の栄光を表しなさい。お祈りします。天のお父様、神の御子イエス様が私たちの身代わりとなって死んで 罪の代価を払ってくださり感謝します。自分の体をもって神の栄光を表しなさい。どうか自分の存在、自分の生活をもって神の栄光を表すことができるように聖霊が導いてください。その導きに応答できるようにしてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。ではなしたまえ長宗を賛美したいです。お立ちいただいて、そしてこの歌を歌いながら、神様は心に語って導かれていたら、どのような導きでも応答するようにしましょう。そして前に出てその決心を神様に表明いたしましょう。一節、なしたまえ長宗。